こんにちは、門垣敏子です。毎月第4月曜日に配信しておりますトクトクトークの時間がやってまいりました。今日もお話をしてくださるのは西国霊場火山院の山本光陽ご住職です。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。なんかこの2月というのはあれですよね、ちょっと日数が少ないだけで本当に2月は逃げるということは聞きますけど、はい、
本当にもうそんな感じがします、
ね、ただその3日間ほど短いだけやのに、
そうですね、考えてみたら ね短い短いと言いながら、じゃあどれだけって3日なんですよ ねそうですね、1週間ないわけではないんですよね。
ないけどなんかね、
もうなんか気ぜわしさ、
気ぜわし感じ ね、
あっという間に2月は本当逃げていくっていう感じがします
しますね、そしてこの2月逃げていくってことですけども、すなわちそれ時の流れですよね、この世はすべて、移り変わっていく世界であるって、はい、でお坊さんとしてはね、2月っていうのは特別な月なんですよ。
あ、どういう、
それはね、2月15日っていうのは、はい、お釈迦様が亡くなった時なんです。ですからこの涅槃会っていうことをするわけですけど、はい、こうお釈迦様が亡くなったご命日のことと、やはり思うんですが、4月8日は誕生月ということでね、それでお釈迦様が誕生されたってお祝いするでしょ、でも生まれた時と亡くなった時とやっぱり同列に扱わないかんのと思うのにね、皆さん結構4月8日はよく、知っておられても、2月15日はあまりご存知でない方が、
そうですね、はい、私もこの時間もうご住職のお話をもうここも十何年伺っておりまして、多分その度におっしゃってくださってるけども、はい、あまりこう深く記憶の中には収まってないのが申し訳ないんですけど、
ですよね、はい、みんななんかやっぱり思われなった時はアマチュアをかけたりして ね、お釈迦様誕生、ね、生まれた時もお祝うんだったらね、その、亡くなる時、そのこともやっぱりしっかりと心に留めていかなかったら、なんか釣り合いが取れへんやんか。
本当ですね、考えてみたらね、家族なんかはお誕生日よりもやっぱり亡くなった日の方が印象深いので、はい、ちゃんと亡くなった日をしっかりと記憶に残してみんなで集まって
ですよね、生きとる者の誕生日祝いますけど、亡くなった方の、あ、これ亡くなった母の今日が誕生日やねってどうのこうのしませんよね。
思いはするけど何かするって行動まではいかないですね。
ですよね、
確かに。
ところがご命日が来たら、逆に、あ、今年で3回忌やとか7回忌やとかってするでしょ、
そうですね、
肉親の、そういう食べ物の時はしっかりとなんかするのに、ことお釈迦様に関してはね、
本当ですね、
2月15日がねちょっと軽く扱われているのではないかなっていう気を毎年しています。で2月15日、はい、お寺では涅槃図というのを掲げて、お釈迦様のその旅立たれたことに関しての法要をするわけですけど、涅槃図っていうのはご覧になった方もあろうかと思うんですけれども、お釈迦様が横にね寝ておられて、ですから、旅立つね、本当にその間際の姿が描かれているわけですけれども、その横になって、あの上に旅立とうとしているお釈迦様の周りにはお弟子さんたちがいっぱい集まったり、またいろんな動物たちもいっぱい集まって、お釈迦様が亡くなることを悲しむというね、そういうふうな絵が描かれているんですよ。でそしてその涅槃図の上の方にはね、こんな絵があるんですよ。天国から、マヤ夫人というマヤですね、お釈迦様のお母様のお名前ですけど、マヤっていうお母様が、天女と共にこうやってきてね、そして釈迦が涅槃に入って旅立っていこうとすることを、なんか痛むという思いとともに、そのお釈迦様の命が少しでも流れられるようにということで、天国から薬を投げる姿が描かれているんです。でも天国の薬を持って投げたとしても、その薬はお釈迦様に届かず、ね、悲しみの思いというか、そういう絵が描かれているんですが、本当に今の仏教すべてそうですけど、あまりにもこの世がすべてとなって目に見えない世界のことに対して本当に盲目になってしまっている、目が見えない人たちばっかりになってしまっているという感じしますよね。マヤ夫人、僕もね、 思ったんですけど、マヤ夫人、あなたはどこから来たのですかって、あなたはあの世から来たのでしょって、あなたはお釈迦様が生まれてすぐに亡くなってあの世に旅立たれて、うん、あの世で生きていらっしゃる方ですよね、うん、そうしたらあなたの世界に偉大なる仏だお釈迦様が帰ってくるということになるのではないんですか、うん、はい、長い間ね、あの当時からすればお釈迦様は80歳ですから長寿やな、すごいなと思いますよね。要それだけね生きていかれたなと思うんですけれども、偉大なる如来様が地上に降りられて80年間の法を説かれて、今まさにあの世の世界に戻ってこられようとする、ね、あのいらっしゃらなかったあの偉大なるブッダがこちらの世界に戻ってきてくださる、ああお祝いっていうのは本来そういう見方ですべきなのに、あの涅槃図はこの世が全てという、ね、この世を中心に解体ですから、本当に末法の世界やなと思います。そしてマヤ夫人がお釈迦様に薬を投げたということ、これが今よくお医者さんなんかが、患者さんに薬を与えると時に投薬っていう言葉を使いますよね、
投げるお薬と書きますね、確かにそうです ね、
この投薬という言葉の語源は、お釈迦様が亡くなる時にマヤ夫人がお釈迦様のために天国の薬を投げた、でもその薬はお釈迦様には届かなかった、その言われから投薬という、ね、そういう言葉が使われているわけですね。これはちょっと冗談ですが、投薬、あ、薬は届かないんや
結果そうでしたね。
そうなんですよ、はい、だから投薬って言われたら、あ、これは届かん薬か、効かないんやとかね、そんな、まあ、これちょっと冗談ですけど、そういうの見方になってしまうわけですね。本来、仏教ではこの世は現象界、移り変わりゆく幻の世界、あの世の世界を実在界、不変に変わらない本当にある世界、このように教えておきながら、この世に生きることが少しでもというような格好でね、そのようなお釈迦様の死を悼む格好になっているんですけれども、やはり今の世界、お釈迦様は末法と言われましたけど、真実がわからない世界になってきているということですね。で、ここで今お釈迦様の話をしましたけれども、実は明かしますと、これは私の個人的なことですけれども、昨年12月に母を96歳送りました。96年間この地上に来ておられて、昨年お送りしたんですけれどもね、これも本当に、いい体験をさせてもらったなと思ったりしてます。で、母の場合、まあ、あの、おかげさまでって言いましょうか、私との真理の会話ができたこと、それが一番良かったのではないかなと思ったりしています。もう母自身、亡くなる、前日まで医師の交流ができてましたから、その意味においては、本当にこう、スーッと旅立っていってくれたなっていう感じがします。その母とよくこんな会話してました。もう旅立つ1ヶ月ぐらい前から、もうそろそろ旅立つ時が近づいてきたんだよねっていうことでね。で、母に言いました。お母さん、あなたのこの体がそろそろその灯火を消そうとしています。さあ、あの世に行く準備という意味において、ちょっと考えてみましょうって言ったんですね。その時に母に言ったのがね、ちょっとこちらもわざとこういう反応するだろうなと思いながら意地悪な質問したわけですけども、お母さん、あなたのこの体は誰からもらったと思いますかって質問したんですよ。そしたらね、思った通りの反応が返ってまいりまして、私ね、死期が近づいたとはいえね、頭はしっかりしてるよ、またね、人をバカにするでないよ、この体は誰からもらったと思うって失礼な質問をしてからに、そんなものお父さんお母さんに決まってるやないか、それをわざわざ質問してくる、なんぼ体弱ったかで頭はボケてへんよって言って、そういうね、確かに怒りのまなざしがこちらに向けられましてね、まだしっかりしてるなと思ってね、これはもう少しまだ元気やなと思って、母はだから全然ボケてなかったですから、亡くなる寸前まで意識の交流ができたっていう。 あの目は面白かったですね。なんかこう、なんとも言えんコメント、僕、なんか、なんという、私そこまで哀れみのものか、というね、誰から考えてもそんな両親からもらったということが分かる答えをなぜ聞いてくるんやというね。今から思ったら面白かったでしたけど、ね、ね、で、はい、あなた思うようにお父さんお母さんからもらったんだよねって母言いたくなるでしょってね、今目がまさにあの物語っている、私に向かってちょっと怒ってるでしょって言いながらね話してたんですけど、実はねこの体はお父さんお母さんが作ったんじゃないの、みんなそう思ってる、みんな誰もそう思ってる、お父さんお母さんは偉大なる神仏が、真言宗だったらご本尊大ビルシャナ如来って言うんですけど、これは大宇宙創造神です。大ビルシャナがこの人間という体に仕組まれた仕組み、それを使って健全なる体としてお互いが夫婦愛はして、そして私の体を作ってくれたんだ、それはあくまでもその仕組みの中でご両親がその仕組みをちゃんと使っていただいただけであって、もともとその仕組みを作ったのはお父さんお母さんじゃないよって、お父さんお母さんはあくまでもそれを受け継いで継承してくれた人、肉体そのものを本当に作ったというのはね、実は大ビルシャナなんだよって、お母さんね、みんなこれは両親からもらった、両親からもらったって言って、先祖よ先祖よって言って、お父さんお母さん確かにそうだけれども、みんなそこにね、大ビルシャナが作られたということを忘れてるんだよって。この体というのは大ビルシャナからいただいたものであって、お父さんお母さんが作れるぐらいだったら、どう？人間の体っていうのはみんな、人間自身がその仕組みを全て理解しててもいいんじゃないのって。でも今の医学、今の科学でしても人体の神秘っていうことをやってて、まだ人間の体を 100% 全て解明されていないでしょって。この素晴らしい生化学工場というか、素晴らしいこの構造物、これは大ビルシャナが作られたものなの。だからお母さん、あなたのこの体っていうのは、両親から、確かにそうだけど、大ビルシャナから、偉大なる神仏からいただいたんだ。神仏からいただいた、神仏の持ち物、神仏の体であると、そういう感覚で、この体に向き合ってくださいねって言いました。そしてあなたは、96年間生きてきました。もうそろそろ、この肉体が灯火を消そうとしています。その時にね、96年間お借りしてたこの体に対して心から感謝、ありがとうという心を持って、肉体から離れていってくださいよって。だから暇があったら今までの人生、お付き合い支えてくださってありがとう。人生の、こう旅をね、肉体が一緒に歩んでくれたことを本当に感謝します。だから亡くなる寸前まで毎日毎日毎日、体に向かってありがとうありがとうありがとう、それを言い続けるんですよって言いました。こういうふうな話がね、母とできたことは、やはり私は宗教家であるということもあるんですけども、普通一般の方はそういうようなことを聞かずにそのまま旅立っていきますからね、これは良い機会だったと思います。ですから、病室と言いましょうか、その施設の部屋に、面会に行くたびに、第一声はどう、元気にしてる、その次に出る言葉が必ずありがとう言うてるかありがとう言うてるかって、また帰り間際も体にちゃんとありがとうって言うんだよってね、そういうようなことを言いながらこう見回ってたわけですね。そしてまた私自身も、母に聞こえるようにその体に対して感謝を言ってました。母の体として96年間支えてくださったこの大ビルシャナからいただいたこの母の肉体をありがとうございましたって、あなたが健全なる機能を果たしてくださったがゆえに、私はそのあなたの体の中で宿った命の種に入ることができました。この体が健全なる機能を果たしてくださったたればこそです。あなたのおかげで、体さん、あなたのおかげで私はこのように肉体を持って地上界に今生きることができました。 体さん、母の体さん、ありがとうっていう、こういうふうにもう声を出して母の前で言っていたのです。普通お母さん私呼んでくれてありがとうとかね、そういうふうな意味合いで、まあ、言い方する方あろうかと思うんですけど、私はちょっとその体に対して感謝って、私も感謝しますからっていう、そういうふうな意味合いで、体に語りかけてましたね。これはねお見舞いに行った時一回だけではなくて、またちょっと喋るけど母は聞いといてねって言って、今喋ったことを大きく声を出して母の体さんありがとうありがとうってずっと言い続けてました。そしてあなたがその肉体の灯火を消される時に、その先導である肉体を司っていた、ね、お借りしていた母自身の意識感覚、それに対して苦しみというもの、それをあまり与えないようなその灯火の消し方をしてください、ご協力お願いします、少しでも苦しみが楽なようにないように、その肉体の火を消してくださいねって、でそういうようなことをずっとお願いしてました。だからそういうこともやっぱりあるのかなと思うんですけども、本当にあんまり苦しまなくて、寸前までそういうふうにしながらなんかスッといったような感じのね母でしたけども、こういうふうなことを皆さんも肉親でもしもうボツボツね、お医者さんからあまり長くないよとか言われた方があったら、そういう声かけをしてあげていただいたらどうでしょうか。そして久しぶりにというか、久しぶりというか、まあ、すでに先代祖父の時以来ですけれども、葬儀を自分がすると、お葬式って言ったら大体私が今度仕事で行く場ばっかりでしたからね、今度自分がお葬式の喪主になるという、そういう体験をしていくわけですけども、で客観的にいろいろ喪主の体験をしていくっていうのもある意味良かったね、仕事柄ですからね。でお葬式する前には必ず、まあ、枕業とかね行くわけですけど、まあ、母の場合枕業っていうのは特にしなかったんです、実は言うと。だって母と見舞いに行って出会う時がもう枕木をやったようなもんでしたから、はい、もう真理を語ってね、ね、でまたこれも言ったんですよ、母に、お母さん今私と話してて心が動いてるでしょと、あなたの心、あなたの魂はなぜ存在することができたの、それは神仏があなたの心を作ったからだよ、あなたの魂、あなたの心を両親が作ったんじゃないんだよ、あなたの命は仏の子なんですよ、仏の子、あなたも仏、そういうことを、しっかりと、受け入れてくださいね、今の世の中は末法の世の中ですよって言って、仏の子、猫の子は猫、仏の子は仏、そうでしょって、その仏の子がね自ら仏の子であることを忘れて、わざわざ銅像や木造のものを大きな仏様を作って、これが仏様やと言ってそれに手を合わせてひれ伏しているのが今の人間界なんだよって。お坊さんたちもそんなことやってる。でも、親なる立場の大ビルシャナから見たら、なんて言われると思うって。大ビルシャナはね、目の前にある仏像はあくまでも像。それは仏やないよ、お前が仏なんだよ、お前が愛しい我が子なんだよ、我が仏の子は仏、あなたが仏、それを知りなさい、それを知りなさい、外に仏を求めて手を合わせではない、あなたこそ、お前こそ我が子なり、我が子よ、我が子よ、愛しき我が子よ、そういうふうな思いで大ビルシャナはお母さんあなたを見ているんですよ、だからそういう意味においてお父さんお母さん、これは地上界のお父さんお母さんを持っている場合と、魂 すべてのお父さんお母さんという場合と二つあるから、それを使い分けながら、お父さんお母さんへという言葉を使ってくださいねって。で、母の場合ちょっとお迎えの現象が見えてて、死んだお父さんお母さんが来てたって言いましたから、あ、もうお迎えの人と出会えたら、あ、まあこれで大丈夫かなっていうような感じはまあしてたんですけれどもね。だからその時の、あなたが今お父さんお母さんと呼ぶ時は、この肉体の中継をしていただいた海のこの地上のお父さんお母さん、それとはあなたの魂そのものを産んでくださったお父さんが使い分けて呼ぶんだよって。でもね、もう死ぬ時にはね、海のお父さんお母さんよりも本当の魂のお父さんお母さんにお父さんお母さんって呼びなさいって。大ビルシャナにお父さん、大ビルシャナお母さんっていう、そしてここ今から帰りますっていうね、そうにしなさいって。こんなことをね、行くたんびに喋ってるわけですから、わざわざ枕業する必要ないんですよ。まあ、切り言うて。で、そして今度、通夜に入っていきます。今ね、私思うんですけどね、通夜がね、あまりにも形式的になりすぎて、なんか、お葬式と同じことやってますやん。お通夜に参列して、お坊さんが独居してる間に、お焼香をして、そして最後、立礼に立っている、もしくはの方々に頭下げて、さようならっていうような感じでね、お通夜になっている。まあそういうね、本当にな、形式なんかだかってやって、本来昔のお通夜っていうのはね、お坊さん行かなくて、各家に皆さんが、地域の方が、こう、次々集まってきて、いろんなことやってたわけですよ。まあ確かにね、ある意味、模式からすればしんどかったところもあったと思いますが、ある家なんか行ったらね、そのお家の亡くなった方と、以後の仲間やったと思うんですわ。ああ、もうお前とよう、ごう打ったよな、酒飲みながらして、でもこれで打てようになったな、もう最後のごう打つから、な、お前またよろしくな、とか、お前やとかってね、酒飲みながら、ごう打っとるわけですわ、その人とあたかもごう打っとるようにして。
うんうん、
ね、あれが本当のお通夜なんですよね、そういう姿がね。まあ、もしけからしたらかなんけどな、ええ加減に帰ってくれへんかな、という、うん、あったりするけれども。でもそういうのがあったわけですよ。ところが今はもうただ参列してるだけでしょ。私それが嫌いだと思うんですけど、普通まあ、喪主家っていうのは自分が、まあ、僧侶ですから私が同志をするっていうのは本当はいけないっていうかね、同志を招いてするのが本来なんですけど、お葬式は別のお寺様に同志してもらいましたけど、お通夜は私がすると。ということで、私が同志をして。まあ、最初、親族だけお焼香するときお経を上げてましたけど、まあ、それですぐお経は止めて、今から同志という僧侶の着物は着てますけれども、母を送る息子に戻ります。その息子として今から母を忍ぶときとして、この時を使います。だから参列の方々には、しばしお付き合いしていただくことを申し訳ございませんが、ご了承くださいと言って、それから母との思い出を生まれた時というか、まあ、幼稚園ぐらいでしょうかな、物心ついた頃からずっと時系列でずっと幼稚園、小学校ぐらいですかね。であとも中学、高校は少し飛ばしました。あと大学、自分、それからあと、小屋さんから降りてきて、生活していた時のことがずっと時系列で喋っていって。まあ、後から時間したら30分と喋っとったようですけれども、だって、思い出ですもん。だから、私のいとこなんか知ってますから、まあ、いとこなんかは、山本幸洋と言いますから、幸ちゃんって呼ぶんですけど、幸ちゃん、要はあんだけで止めたねってよく言われるんですけど、だって、思い出でしょ？だから幼稚園のね、例えば運動会の時にとかね、小学校の運動会でこうやったとかね、学位会の時にこうやったとか、言いかけたらきりありませんもん。当事者ですから。
そうですね。
ね、人の話を聞いて言うんじゃなくて、自分の過去のね、母とのその人生をずっと思い出すわけですから。
辿っていかれるわけですから、ね。
して、あんなもん、もう極端な話。
わからない。
それはもう一時間でも喋れて言ってたかもしれないですよね。思い出だけで喋れてね。まあ、その中で、まあ、参事もしてたわけですね。そして皆さんに聞いていただいた。だからその意味においてね、母も96まで来ましたから、母の厳しい人生を知っている方々は、檀家の方々でももう亡くなっておられて、で、大体、参列に来てくださった方も、もう次の代の方、息子さん、娘さんたちなんて、母の苦労した、その状況というものを知らない方々も多かったと思うんですよ。その意味においては、母の生涯をずっと、 と喋ってきましたから、うん、あ、お寺の奥さんってこんな生涯を歩んでこられてたのか、なるほどっていうようなことで、母そのものを知っていただいたのではないかなと思ったりしています。で、そういうようなお通夜をしました。これが本当のお通夜ではないでしょうか。今本当にね、お通夜が儀式的になってしまって、なんか本当に形式形式だけで中身が伴わないお葬式。またこの頃、お通夜に参列することなんかも少なくなったかもしれませんね。ね、家族葬、家族葬というのがね、はい、もうあちこちでされまして、まあ、テレビでもよく聞く言葉に、小さなお葬式なんてね、こんな言葉よく聞いて、本当に、家族だけでしてしまうっていうね、そういうようなことがあって、他に行かないんだけども、もし、この、放送って言いましょうか、聞いて、本当に肉親を送るときに、お通夜のときには、私がやったような故人を偲ぶときとして、そういうときを持っていただいたらどうかなと思います。紙に書いていただいたら結構ですから、私は、自分の思い出を語るわけですから、紙に書く必要なかったですからね。時系列さえ迷わなかったら、後先さえ、入れ替えなかったら、順番に、幼稚園の頃、小学校の頃と言って、こう、それで喋っていたら、別に紙に書く必要なかったですから、もう、何も、ものを見ずにね、ずっと思い出をずっと語ってきましたけど、まあ、人前で語ってあれでしょうけど、それこそ、小さなお葬式で、家族、肉親だけで、ね、やるんだったら、通夜の時にその個人との思い出、そういうことをしていただければなと思ったりします。そしてね、ここまで強くなれる方は少ないかもしれませんけど、僕の希望としてするのは、逆縁というのはね、厳しいです。例えばある高僧のお坊さん言いました。世の中に悲しみ苦しみ多々あれど、逆縁に勝る苦しみはなし、というそういう言葉を言った、これは名言ですね。自分の子供に先旅立たれること、そのことこそどんだけ辛いか、辛いか。でも旅立った時において、一時であろうとも、その愛しき存在というものが我が手の中にあった。あの子を抱きしめることができた。ね。まあ、こういう言い方すればちょっと良かったかもしれませんけども、子供が欲しくても欲しくても欲しくても、それを授かることができなかったご両親もいらっしゃいます。そのことを思ったらという言い方もちょっと変かもしれませんけれども、でも短い時であったとしても、我が愛するもの、ここまで愛おしきもの、本当に我が身を捨ててでも、この子に全てを捧げたいと思うほどの愛おしきものを抱きしめることができた。あなたが、たとえ短い人生だったけれども、我が棚心に、我が腕の中にいてくれたことをありがとうって送る。いずれね、お父さんお母さんは何年か経てばまたあの世に行ってあなたとも出会えるわけだから、だからあの世があるという本当真実が人を救いますよね。心をありがとうとかね、そういうようなことをね、言えるだけの強さと言いますか、そういうふうな艶をもしも誰かがしてくれたら嬉しいんやけどなーっていう感じがしてます。だから私は母の艶の最後に言いました。96年、ね、私71ですから、その時ね、まあよう生きて二十数年ですよね。だからあの時ね、ちょっと言い間違ってないんですけども、あと二十数年言ってよかったかもしれない。まあ母の年まで生きるとして、まあまあそれね、およそ30年、まあ30年としてですね、やがてあと30年経ったらまた母と出会えるわけですから、30年後の再会をここであなたと誓い合って通夜の儀を締めくくりますって、で締めくくったんです。でも檀家の方々から言われました。住職あと30年生きるつもりやでって100まで生きるつもりやって言うと書いて言われて、あとで、人生100歳とかそういう言い方すればよかったかなと思いながら、30年後にまた出会いましょうっていうやつが来たからね、そういうふうなことをね、言って、通夜を締めくくったんです。このような通夜を皆様方、営んでほしいという思いを持って今日、話を持ってきました。長々喋りまして失礼いたしました。
ありがとうございました。今日のお話、また皆さんね、いろんな形で胸に、思いを持たれた方あると思います。いつも本当に人生のヒントの一言一言いただいております。今月もどうもありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。はい。